先日ある教会員の方が、まあ、万山町の教会員の方が亡くなった、犬の代わりにロボットの犬を飼ったっていう話を聞いたんです。まあ、だいぶ昔からありますよね。商品名は言いませんけれどもあります。で、まあ、その方はだいぶお年を召していたので、もう犬を飼っても、実際に犬を飼ってももう自分が死ぬまで面倒見切れるかどうかわからないということも多分あって、このロボットの犬を飼ったんだろうというふうに思います。まあ、そんな話を聞いたときに、そこにいた何人かの人たちと、ロボット犬っていうのはいるけれども、ロボット猫ってなかなかいないよねって話をしたんです。で、まあ、その時うちの伝道師がパッとスマホで調べてくれて、なんか開発されてはいるらしいんだけれどまだ商品化されてないみたいな、まあ、そんなようなことだったんです。まあ、確かに、まあ、動物飼ってらっしゃる方、まあ、犬飼ってらっしゃる方も猫飼ってらっしゃる方、あるいはそれ以外の方もいるかもしれませんが、まあ、特に犬猫の話でいうと、まあ、犬は確かにまあ、なんか飼い主の順列をつけるんですけどね。で、まあ、ちゃんと自分が下だと思っている人に対しては従順なんですよ。で、猫っていうのは飼い主かどうかを思ってないぐらいこう自由気ままなんですよね。まあ、なので、まあ、ロボット的に言うと確かに犬は作りやすいかもしれないけれども、猫は作りにくいってなるんですよね。うちにも猫を飼ってるんですけど、まあ、教会のホームページに私猫と一緒に写真載ってるので、どんな猫か見ていただければ分かりますが、まあ、大体おいでって言っても来ませんし、で別に来てほしくないなと思っている時にこすり寄ってきたりとか、まあ、そういうようなことをするわけです。まあ、確かにこういう動きはロボットではなかなかできないなというふうには思うわけです。まあ、そういうようなこともあって、よく一般的に猫は恩知らずというふうに言われるんです。犬は3日飼えば恩を忘れないというふうに言われて、で猫は恩知らずというふうに言われるんですけども、まあ、果たしてそうかどうかというのをちょっとまあ、これは動物行動学的にいろいろ研究されている方はあるようなんです。まあ、これが猫が恩返しをしたかどうかという話になると、これはちょっと前つばのところはあるんですけども、これは私が伝道師の時代にお世話になった教会の方が高齢の方だったんですけれども、その方がよくその方は 猫が好きな方だったんですけどね、おっしゃってたんです。自分が満州から日本に引き上げるときに、その満州で飼っていた猫がいたんだと。で、まあ、引き上げ船に猫も連れて乗っけて帰ることができないんで、その飼っていた猫にもう戦争終わって自分たちはもう日本に帰るし、あなたを連れて帰ることができないのよというふうに話をしたらしいんです。でそしたらその猫が、本当かどうか知りませんよ、もうだいぶ昔の話ですから、その猫がその彼女のところにソーセージを加えて持ってきたと。で、立つ時にはその方の言葉で言うと三つ指をついて別れをしてくれたというふうに言うんです。まあ、それを恩返しというのかどうか、まあ、その方は猫がね恩返しをしてくれたというふうに言うんですけれども、まあ、でも確かに恩知らずかどうかという話で言うと、まあ、でもその先ほど言った動物の行動的に言うと別に恩を知らないというわけではなくて、まあ、犬のようには集団で行動しないので表さないけれどもというようなことらしいです。まあ、確かに今の飼っている猫の前にもうち猫いたんですけど、その猫の一匹はうちの妻が体調悪くて寝込んでいる時には大体そばに行ってずっと一緒に、まあ、慰めてたいみたいなこともあったりするので、まあ、猫なりに恩返しみたいなことをしようとしているのだろうなというようなことは、まあ、飼っていると思います。でただ一方で猫を飼っている人によくある話なんですけども、猫が恩知らずって言われるのに実は嬉しかったりするんですよ。その恩知らずな猫が私に懐いてくれてるみたいな、そういう変なマウント取り合いみたいなのが発生するんでねまあそれ置いてきて、でまあそれに恩を、まあ、動物もその恩を返すっていうようなことが、まあ、いろんな形であるわけです。まあ、これは犬猫に限らず、いろんな動画サイトを見てみると、その何か親切にした動物に対してその動物が恩を返してくれる、まあ、昔話でいうと鶴の恩返しなんかもそんなものなのかもしれませんけれども、で、まあ、ちょっと話飛びますが、宗教改革者でジャン・カルバンという人が ております。まあ、私たちの長老教会においては大切な神学者の一人ですけれども、でカルバンという人が、今私たち私が来ている時にはヨハネの第一の手紙を読んでるんですけれども、このヨハネの手紙の公開の中でカルバンはこういう言葉を使ってあるところで説明するんです。でカルバンの言葉です。でこういうふうに言います。もし神によって明かしされたイエス・キリストを退けるなら、なんと人間は恩知らずであるかという言い方をするんです。まあ、カルバンはイエス様を退けるということは神に対して人間が恩知らずな行動だと、ああいうふうに言うわけです。でただその恩知らずな人間のために神様がどういうことをしてくれたか、まあ、恩知らずな猫のためにそれでもおいでというふうに言ったりするように、恩知らずな私たちのために神様がどうしてくれたかということが、まあ、言ってみれば聖書の中には記されているわけです。まあそういう意味でこの恩知らずというその言葉は私と神様との間においても実は使うことのできる言葉なんだということを、まあ、カルバンはこのヨハネの公開の中で、ね、使うわけです。そして神様がまたイエス様がこんなにも私たちのためにしてくださっているのにという視点から、まあ、カルバン自身はその恩知らずという言葉を、まあ、使っているわけです。まあ、実際そこの神様と私、イエス様と私の関係でいうと、聖書が伝えようとしていることは何かっていうと、私が神様をどう思っているか、私がイエス様のことをどう思っているかということではなくて、イエス様が私のことを、イエス様があなたのことをどう思っているかということの方がより重要なことなんです。で、人間はどうしても私が神様をどう思うか、あるいはもっと言うと私が神様を今必要としているか否かというようなところで自分を中心に神様をいるいらないというふうに考えていくんですけれども、聖書は常に逆なんです。神様があなたをどう見ているか、神様は私をどう思っておられるかなんです。その視点が大事なんです。で、その視点において立ってみたときに、イエス様は私のことをどう見ておられるかといったら、イエス様は恩知らずな私の罪を許そうとしてくださっている、あるいは許してくださっているというのが、エセウスが記している福音、良き知らせということになるわけです。許したというふうに言われるんです。まあ、そのことがこのヨハネの第一の手紙の中でも実は記されていて、まあ、今日9節からだったんですが、直前の7節のところ、8節のところでは御霊と水と血という言い方で、まあ、このあたりは洗礼と聖餐みたいなところをちょっと想像させながら書いているところなんですけれども、そこに明かしされているんだと。で、そうやってあなたの罪を許すと言ってくださっているイエス様をもしあなたが退けるとするならば、それは確かにカルバンが言っているように許すよと言ってくださっている人を退けるわけですから、恩知らずという言葉が、まあ、言い方としては一番近い言い方になるかなということになるわけです。まあ、とは言っても聖書全体が私たち人間ってどういう存在かというふうに言っている場合には、私たち人間は人間の本質は常に神様に対してイエス様に対して恩知らずな存在でしかないというのが、まあ、聖書の言う罪という言葉の、まあ、意味なわけですよね。で、それを私たち自身も、まあ、認めざるを得ないというところがあるわけです。で、そうやって聖書は私たち人間の罪が神様に対して恩知らずという罪ですよということを、まあ、明らかにするわけですけれども、でもそのことが示されてもほとんどの場合、私たちは私たちがイエス様に対して恩知らずな存在であるということをなかなか認めようとしないし、あるいはもっと言うと認めたくないというような思いがあるわけです。まあ、恩知らずであるということをもしそこで認めてしまったら、こう自分の人生が全て終わってしまうかのような、まあ、そんなような、にも感じている部分が私たちの中にはあるわけです。で、あるいはイエス様を認めていなくても生きていくことができているという現実があるからです。実際私たちは この世の中にはクリスチャンだけではなくクリスチャンでない人たちも生活しているし、この世に生活しているのがクリスチャンだけだったらそれもみんなイエス様を信じるわけですけれども、クリスチャンでない人だって生きているわけです。いや別にイエス様を認めなくたって、自分がイエス様に恩知らずだということを認めなくたって生きていくことができるんじゃないかというふうに、実際周りを見た場合にはそう思えなくもないということが現実問題存在しているわけです。そうやってイエス様抜きの人生というものは成り立ちうるし、この世では成立しうるし、ある場合にはイエス様を信じている人の人生よりもイエス様抜きの人生を選んでいる人の方がこの世の価値基準に従って言うと幸いに生活しているということも少なくないんです。クリスチャンがみんな病気知らずで大金持ちで、っていうようなことであればみんなそれもクリスチャンになろうとしますけれども、決してそんなことはないわけです。この世の価値基準から見たら苦しんでいる人も多いし、あるいは悩んでいる人も多いし、あるいは病の人も多いし、いろんな仕方があるわけです。でそうなってくると、そこでもはや神様に恩があるかとかないかとか、あるいはイエス様に対して恩知らずか否かとか、そういうこととはこう全く縁のない生活とか人生というものも確かに私たちの生きている社会の中には存在しているというのが分かるわけです。成立しているんです。でそういう成立している状況の中で、あなたはイエス様に対して恩知らずですよというふうに言っても、もしかしたらそれは反感を買って終わるだけということも、これなきにしもあらずなんです。だけどもそのイエス様が十字架にかかり復活し、そして世の勝利者であり、そして私たちの救い主であるということは、たとえそのように人々に認められなくても、いやそれこそ全人類が反対したとしても、イエス様が私たちの救い主であり世の勝利者であるということは、その事実は変わらない話なんです。でそのことが、8節のところで御霊と水と血の証という言葉で実は言われてたんですけれども、でそしてそれが今日のところではイエス・キリストその人こそ神の証そのものだということで、今日の9節以下のところにヨハネは内容を続けていくことになるわけですね。で、9節のところで、私たちは人間の証を受け入れるが、しかし神の証はさらに勝っている。神の証というのはすなわち御子について立てられた証であるというふうに言うわけです。で神様が御子について立てた証というふうにイエス・キリストという証を立てたというんですけれども、ヨハネはこのところで非常に注意深く書くんです。でどういうことかというと、このイエス・キリストという証を信じなければならないという言い方をヨハネはこのところではしてないんです。信じねばならないという言い方はヨハネはしないんです。でそういうことを言わずに、むしろヨハネは信じるべきだとかっていうことよりも、言葉的にこう淡々と、私たちは人間の証を受け入れるが、しかし神の証はさらに勝っているとだけ言うんです。それは言い換えると、この信じなければならないという強制ではなくて、あなたがもし人の証を信じられるというのならば、神の証をも受け入れられるのではないですかという、ヨハネなりの問いかけなんです。もしあなたが人間の証を信じられるという人ならば、人間よりも勝っている神様の証が受け入れられないということはあり得るんでしょうか。そういったような問いを含んだ言い方をこのところにしているわけです。で、人間の証をっていうふうに言いますけれども、でも人間の証も、じゃあ確実なものかっていうと、人間の証だって確実なものではないはずなんです。不確実なものだということをヨハネは知っているし、あるいは私たち自身も人間の約束とか人間の証とかというものが不確実なものというのは、よく知っているわけです。何度も経験しているわけです。 人間の証言というのは完全ではないんです。明日から勉強しますって言ったって、ね、私なんかしてきませんでしたけども、明日になったってね、昨日言ったじゃないかというふうに親に言われても、そういうふうに人間の証言というのは完全じゃないんです。で、それこそ信頼関係がないと、その証を逆に全く受け入れられない。信頼関係があれば、その相手が語った言葉を信頼するということがありますけれども、信頼がなければその言葉は全く信じられない。ある人には信じられる言葉が別の人には全く信じられない言葉になるということだって、私たちの生きている社会の中にはよくある話なんです。で、そういう人間の証とか、あるいは人間の信頼の不確実性といったものを、まあ、私たちは社会生活の中で、まあ、よく知っている、あるいは経験している話でもあるんです。で、それでも私たちはある場合においては人の証を、人の言葉を信頼するんです。それこそ何一つ確証がないのに、私はあなたを愛していますという言葉を夫婦は信じるわけです。本当ですかっていうふうに聞かないんです。あなたを愛している言葉をその関係性の中で信じるし、で、あるいは社会的に言っても何一つ確証がないのに取引の約束する、まあそれが破られた時にはね、あの不渡り手形みたいな話に当然なっていくわけですけれども、で、そしてそういったことはある程度成り立ってはいるけれども、でも確かに明らかにこの世の中全体を見渡したときに、その人間の約束、人間の証が破れてしまっていること、崩壊してしまっていることも実際多くあるということを私たちは知っているわけです。で、その点から言うと、ちょっと皮肉な言い方になるかもしれませんけれども、キリスト抜きの自分の人生に満足している人よりも、キリスト抜きの人生の中でもう何も信じられないと絶望している人の方が正しくこの世を生きているのかもしれないんです。その方がもう信じられるのは神様だけっていうふうに、ね、なってきやすいのかなという、まあこれ皮肉ですけどね、でも、まあ、そういったでも側面はあるかもしれない。で、そういう不完全な人間の証をもしあなたが受け入れるのであるならば、完全な神の証を受け入れることができるだろうし、で、不完全な人間の証に絶望するんだったらば、完全な神の証にこそ期待することができるんじゃないか。それがヨハネがこのところで伝えようとしていることなんです。イエス様は完全なる神様の証ですよと言うんです。で、先ほど言いましたように、そうであったとしても、その神の証であるイエス・キリストを受け入れるということは、これ私たち人間にとって、神様に対して、そもそも恩知らずな私たちにとって、容易な技ではありません。やっぱり心のどこかで、このイエス様を信じることによって何が得られるだろうかとか、あるいはイエス様を信じることによって、どんな良いことが私にもたらされるだろうか、とかそういうことを考えてしまうんです。で、それこそイエス様を信じた後においてさえも、イエス様を信じているのにどうしてこんな苦しいことばかりが私に続くんだろうかとか、そういった嘆きにとらわれてしまうことも少なくない。イエス様を信じているのになんで私はという言葉がこうね、本当は別に言いたくはなくてもつい出てきてしまう状況というものが、まあ、人生の中に訪れることもないわけではないんです。で、そしてまさしくそのような考え方だとか、あるいはそういった問いかけは、私がイエス様に対してイエス様のことをどう思っているかというところから出てくるので、でも聖書はさっき言ったように逆なんです。イエス様が私のことをどう見ているかなんです。その問い、そのイエス様が私をということを失ったときに、信じたらどうなるのか、信じているのにこうなのかという言葉が出てくるんだという話なんです。だからあなたは認めたくないかもしれません。でもイエス様はあなたを信じて、神でありながらへりくだって人となることを引き受けてくださったと聖書は言います。そしてあなたは認めたくないかもしれない。だけども、イエス様はあなたを信じて十字架の上に死に引き渡されたと聖書は言います。 そしてそれでもあなたは認めたくないかもしれないけれども、でもイエス様はあなたを信じて墓の中から蘇られたと聖書は証しをします、証言します。神様がもし人間を信じることでどんないいことが私にもたらされるのだろうかということをもし神様が考えたとするならば、もう神様に対して恩知らずな人間に対して何したって無駄だっていうふうになるはずなんです。もしイエス様が私が十字架にかかることによって、十字架にかかって死ぬことによってこの人たちは恩を感じるだろうかということを考えて、もし十字架の道を歩んだとするならば、絶対恩に感じることはないだろうなということは分かっていたはずなので、もう十字架なんかかかるまいというふうになったはずなんです。でも実際イエス様は恩知らずの私たちのために十字架にかかってくださったんです。まあ、そもそもこの世に下られることもなかったはずですし、十字架もないんですし、復活もなかったはずなんです。そしてイエス様が私たち人間を、まあ、人間を信じることによって得たものはないかというと苦難だったんです。まあ、聖書的に言うと裏切りとかね、苦難とか裏切りもありますけれども、イエス様は人間を信じて自分に返ってきたものは裏切りであり、人間を信じて返ってきたものは苦難なんです。じゃあもうそもそも恩知らずな人にしているわけですから、もうそうなるのは日を見るより明らかなんですけれども、それはそういうことをイエス様はしてくださったと。でもし私たちだったら、私たちがそれをするということがほのおりでしかないということが分かっていたならば、私たちは積極的にそれをすることができるだろうかというと、やっぱりできないはずなんです。無駄骨になると思っていたらできないと私たちは思ってしまう。あるいはそれこそ恩知らずだというのが分かっている人に対して何かをするというのは、いや絶対自分に返ってこないなというのは分かっていますから、まあそういうことをしたくないという気持ちが人間の感情としては芽生えてしまうことは、これ起こりうるわけです。だけどイエス様はそこで、私たち人間を信じることで裏切りと苦難しか返ってこないということがはっきり分かっているのに、はっきり分かっていたのに、それをご自身の意思として完全に遂行してくださったんです。それが十字架の技、復活の技です。救いの技です。ここに神の愛の証があるというハネは言ったんです。情け恩をよく知っているあなたたちにイエス様は救いの技をしたんじゃなくて、裏切りで返し、そしてまた苦難を与えることしかしない恩知らずのあなたたちのためにイエス様は十字架にかかった、これこそ神の愛の証だとヨハネはこのところで言います。そしてこのイエス・キリストという神の愛の証は、イエス様を信じることによって何が得られるだろうかという問いを問う人間に向かってちゃんと答えをしてくれたんです。永遠の命を与えよう、そう答えてくださったんです。まあ、それが永遠の命という、神が永遠の命を私たちに賜りというふうに十節のところにね書いてありますけど、そのことなんです。そしてそれでも人間は永遠の命が与えられますよというふうに約束されるんですけれども、この永遠の命ということになかなか心を惹かれないです。永遠の命って言われてもどういうものだろうっていうのは分かんないですよね。分からないので心を惹かれないんです。どれほどのものでどれほどのものなのか人間には理解できないということがあるからなんです。まあ、なので人間にとって永遠の命というのがどういったものであるかということについてイエス様が語っているところがあるんです。まあ、正確には永遠の命という言い方ではなくて天の国という言い方で、イエス様は天の国の例えをマタイによる福音書の中で語るんですね。でどういうふうに語っているかというと、天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。 高価な真珠1個を見出すと言って持ち物をみんな売り払い、そしてこれを買うのである。そうですよね、まあ、現代風に言うと、例えばどっかの土地に、油田が見つかった。で、自分しか知らない。その土地を買うのに1億円必要。自分にはお金がない。でもなんとか私たちはそこで1億円工面して、その土地を絶対買うはずなんです。なんでかっていうと、そこでその土地を買って、そこから油田が出てくれば、自分がそこで払った以上のものが返ってくるというのは分かっているからです。まあ、それが畑の中に隠してある宝とか、良い真珠1個のために全財産払っても、その良い真珠でさらに多くのものが返ってくるというのは分かっているからという話なんです。永遠の命というのは、私たちが払った以上のものが返ってくるという約束なんです。まあ、具体的に、まあ、永遠っていう言葉でちょっと難しい話になる、まあ、この話は別の機会にした方がいいと思いますけれども、でも永遠の命というのは、私たちが払った以上のものが返ってくるという約束の命なんです。だから私たちは今見た目には損していると思っているかもしれないけれども、でも永遠の命に生きているときに、それ以上のものが今私は手にしていないけれども得られるという約束を持っているということなんです。で、イエス様は私たちにその恵みをくださるために、恩知らずな私たちのことを信じ、その上に裏切りを引き受け、そして苦難を引き受け、そしてそればかりか、それでもなお一層強欲に何をくれるのかと問いかける私たちに永遠の命を、そう約束してくださったんです。だから私たちにはもはやこの方を信じるか信じないかしかないんだということです。だからヨハネは別に信じろというふうに強制はしませんけれども、でも人の証、神の証の確実性というところから言うと、もう信じるか信じないか、そのどちらかしかないという話をしているわけです。で、私の好きな英文学者で、C.S. ルイスという人がいます。まあ、何度か説教で話をしたことがあるので、ご記憶の方も多いかもしれません。ナルニア国物語という、まあ、子ども向けのね、映画にもなってますけれども、物語を書いた作家ですけれども、でこのルイスがある書物の中で、こういうようなことを言うんです。で、それは、イエス様の恵みに気づいていながら、見ないふりをすることほど恐ろしいものはなく、そこではむしろ誠実にキリストを拒否する者こそが許され癒されるという言い方をするんです。要するに、分かっているのに見ないふりをする人の方が拒否している人よりもひどいというふうに言っているんです。というような言い方をね、ルースはしたんです。もちろんこのルイスの言い方が全て正しいというふうには言い切るわけにはいきませんけれども、でもやっぱりイエス様が私に何をしてくださり、私に何をくださったかということに思いを馳せるならば、やっぱり私たちはそれをはっきり受け入れるか、はっきり拒絶するかのどちらかでしかないんです。分かっているのに受け入れないじゃなく、分からないから受け入れないだったらまだいいというのがルイスが言っている言い分なんです。でも分かっているんだったらもう受け入れるほかないでしょっていうのが、まあ、ルイスが言いたいところですし、それはまたヨハネが伝えようとしている話でもあるわけです。事柄でもあるわけです。それにヨハネは、神の子を信じないでいる者は神を偽り者とするというふうに言ったんです。神を偽り者にするというふうに言うんです。で、これもちょっとヨハネの手紙の中では割とね、激しい言葉がこのところで使われているんです。というのも、このヨハネの第一の手紙の中で、偽り者っていう言葉が何度か出てくるんですけども、何度も出てくるんですけども、この手紙の中では、偽り者という言葉は、内容的にはね、悪魔と同じ意味合いで使われるんです。悪魔です。悪魔です。サタンの悪魔ですよね。悪魔と同じ意味なんです。そうすると、神を信じない者は神を偽り者とするというふうに訳されてますけれども、この ヨハネの気持ちにのっとって意訳をすると、神を信じない者は神を悪魔としているという言葉でもあるんです。すごい言葉が語られているなというふうに思います。で、神を悪魔とするということはどういうことかというと、自分が神になっているんです。偽りの反対は真理ですから、自分自身を真理とし、要するに神とし、神を偽りとし、神、つまり神を悪魔としという、まあ、そういう関係性が実はこのところに言われているんです。で、自分自身を神として神様を悪魔とするもの、まあ、ここでは神を偽り者とするですけどね。でも自分を神にし、神を悪、自分を神様として神様を悪魔とするときには、人間はどんなにこの世の基準において幸福になろうとも、永遠の命を失っているし、愛を失っていると。そして人間にとって永遠の命を失い、愛を失うということは、先ほど言ったように永遠の命は払った以上のものが返ってくるという恵みですから、希望を失うことでもあるわけです。そしてそれは私たちが本来得られるべき慰めを失うということでもあるわけです。そしてイエス・キリストを受け入れられない人間の罪というのは、恩知らずという罪は、それを失ってしまっているということを私たちに気づかせないんです。罪は私たちが恩知らずだということを思わせないようにするんです。知らせないようにするんです。まあ、分かりやすい例で言うと、怪我をしているのに、ドーピングの注射をして痛みを抑えつけているようなものなんです。で、罪ってそういうものなんです。そうすると痛みをね、その痛み止めで、そのドーピングで抑えつけて、あ、痛くない痛くないと思って動いていたらどうなるか、気づかなかったら、あるいは気づくことに遅れたら、もうボロボロになるんです、体が。で、罪はそうやって私たちが恩知らずだということを、罪というこのドーピングで気づかせないようにして、私たちが平気だと思わせて、で、私たちをボロボロにして、そうやって罪は私たちを使い捨てにするんです。罪は私たちを使い捨てにします。でも神様は私たちを信じて、私のもとに来なさいと呼ぶんです。罪はドーピング注射をして、ほら痛くないでしょというふうに言い、神様はあなたは病気だから私のところに来なさいと言うんです。それに私たちが全ての慰めを、あるいは全ての癒しを失ってしまう前に、いや、現実には失いさまよっているんですけれども、神様は愛する子よ、私はあなたの罪を許すから、許しているから、そう呼びかけてくださっているんです。それこそ幻を追ってさまよい出ようとする魂に向かって、私のもとに来なさい、そっちではなく私のもとに来なさいとイエス様を呼んでくださるんです。傷つき倒れている者に、あるいは罪によってドーピングされてもうボロボロになっているのも気づかない私たちに、私が必ず癒すから、そう呼んでくださるわけです。そして私の命のうちに生きるものでありなさい、そこであなたは癒されなさいというふうに招いてくださるんです。もはやそこでは私にとってイエス様が必要か否かということではなくて、イエス様が私を欲してくださっているということが中心なんです。イエス様はあなたを欲しておられる、それがイエス様の愛なんです。で、イエス様は私を求めてくださっている、その愛を受け止めることがイエス様を信じるということだし、信仰なんです。私がイエス様を信じることは信仰なのではなく、イエス様が私を欲してくれたということを感謝し受け入れるのが信仰です。そして今、イエス様は確かにあなたを欲しているんです。だからこそ、主に従う者は、ますますイエス様のために歩むということの喜びを見出すし、で、イエス様に従うということを不安に思う者は、落ち着いて イエス様に許されているということに応えていく道を歩みます。私はそれでも許されているんだ、恩知らずの私を許してくださったんだ。そして私たちはその愛に生きるときに、ヨハネは互いに愛し合いなさいというふうに何で言ったかというと、恩知らずな者のためになおあなたを愛するもでありなさい、そうやって私たちは生きるんだ。そのことがヨハネがイエス様の愛として私たちに伝えてくれたことになります。そしてこういう私でも、こんな私でも捧げていく喜びの歩みが、恩知らずの者に対してさえも愛を捧げていくということの、その歩みが強められていく。本質的に恩知らずの私たちです。ですけれども、その私たちを許し、ご自分の命のうちに生かしてくださるその方の救いに私たちは招かれ、また私たちもこの愛に生きるものでありたいと思います。そしてその日々の愛を主に捧げ、そして永遠の命をいただいたものとして、この喜びをこれからも多くの人たちに述べ伝えていきたいと思います。一人でも多くの者が主の愛に応える、そのことこそが私たちが何よりも願うことだし、それは何よりもイエス様が願っておられることだということを、私たちは感謝を持って受け止めたいと思います。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、罪ゆえにあなたのことを知らず、また罪ゆえにあなたに反抗する私たちですけれども、あなたはそのような私たちのために御子において命を捨ててくださいました。恩を知らず、また御子が私のために死んでくださったのに、その恩に報いようとしない私たちの罪がありますけれども、あなたはその恵みを惜しむことなく私たちに与えてくださいます。私たちがどれほどあなたに対して反抗的であったとしても、あなたはなお愛することをやめません。その上に私たちはあなたに救われて生きることができます。またその愛に支えられているからこそ、私たちは隣人との愛の中に、互いに愛し合うことの中に生きることができます。帰ってくることが裏切りであり、また苦難であったとしても、イエス様がそれを引き受けてくださったように、私たちもまたそれを引き受けて生きることができるように、どうぞ力を与えてください。その時、傷ついた時に、あなたの許しによって私たちが癒され、またなお一層あなたの愛の確かさを私たちがそこで受け止め、また感謝し、あなたの御国を目指すことができますように導いてください。そのために、私たちのこのあなたを信じる群れがあなたによって守られ、強められ、また大きく広げられていきますように導いてください。今日から新しい1週間が始まりました。この1週間もあなたの慈しみとともに歩むことができますようにお祈りください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。